Spinner。
眠らない街、六本木。高層ビルの一室に現れる深夜の保健室。重たいドアの向こう側、ここでは誰もが飾らない言葉で語り始める。心の声を聞き出す特別な聴診器を持って迎えるのは、酒と涙と哀愁をこよなく愛するイラストレーターの田中美咲。恋、仕事、家族、そして性のこと、一人一人で違う体と心のカルテ。 J-WAVE ミッドナイトチャイム、ようこそ深夜の保健室へ。
田中美咲がお送りしています深夜の保健室ミッドナイトチャイム。リスナーの皆さんから寄せられたメールをご紹介します。まずはラジオネームしらすさん、女性の方です。美咲さんはソウルメイトのような存在の方はいますか？私は23歳なのですが、なんとなくずっと一緒にいそうだなと思う方に 5,6 年前に会いました。一緒にいるとお互いの笑いのツボや会話のテンポ、感性や空気感が心地よいのです。親友という言葉とはなんだか違う気がします。それはしたことはないけど、彼とのキスやセックスがなんとなく想像できるからです。でも触れてほしいというような恋特有のそわそわした感情があまりないのです。ただ時々会ってご飯を食べてふっと安心した時間を共有するだけで良い。私が最後に選ぶのはこの人なんだろうなと思うし、彼とはいつか一緒になりそうだねなんて話もします、とのことです。しらすさん、メッセージありがとうございますね。ソウルメイトという言葉が出てきましたけれども、なんかね、ソウルメイトっていうのはこうなんだろう、運命的なこうお友達、魂でつながっているような、ジャイアンでいう心の友ともまあちょっと違う、ジャイアンの心の友はちょっと都合が良すぎるからあまり違うと思うけど、なんかこうね、前世からこう一緒だったんじゃないかなぐらいのこう運命的な存在、人物っていうことっていう認識なんですけれども、ね、いますかっていう最初質問いただいてるんですが、私はね、なんかそこまでのこうソウルメイトとかは感じたことないかもしれないです。ちょっとね、一目惚れだったりとか、まあ運命的なものみたいなのをバッと感じるっていうのはあんまりなくて、それよりだんだん知っていって仲良くなるっていうことの方が多いかなって思いますね。まあ軽いので言うと、こう久しぶりに会うのに久しぶりな感じがしないとか、こうとにかく馬が合うみたいなことは経験したことあります。でね、したことないけど、なんか彼とのこうキスとかセックスがなんとなく想像できるって、なんか不思議ですよね。なんか前世でこう恋人だったのかしらみたいな風にね、想像しちゃいますよね。でも別になんかこう恋特有のものはなく、で最後に選ぶのはなんかこの人なのかもなみたいなことを思っているっていう、いいですよね、こういうソウルメイト。しかもこうなんか彼とそういう話をするっていうのは、なんかお互いにこう共有もし合ってるわけじゃないですか。一方的じゃないというか、うちらマジソウルメイトだよねみたいなことをこう話せているのがまた素敵というか、心強い、なんか不安にならないっていうか、なんかそういう友人が近くにいるのはいいことだし、これからも大切にしていきたいですよね。まあなんかその 私もこう周りにいる友人たちはなんかソウルメイトっていう言葉で表すとちょっと難しく考えがちなんですけど、まあもうなんかみんな大事みんなありがとうっていうふうに思っているし、私もこう友人のことは大切にしていこうって改めて思いましたね。しらすさん、メッセージありがとうございました。では続いてのメールです。ラジオネーム、いちごアソートさん、女性、23歳、学生の方です。私は好きだった人の夢をよく見ます。その相手は中高生の頃にずっと片思いだった人で、当時から最近までその人が出てくる夢を見ると起きたらとても切ない気持ちでした。違う人に恋をしていた時も関係なく夢を見るので、思いが強すぎるのかな、夢まで切なくならなくてもと惑わされました。最近お酒の席で久しぶりに彼に会い、以前より自然に会話ができて、別れ際には握手をして楽しく過ごすことができました。その日は彼と結ばれる夢を見て幸せな気持ちで起きました。私の中で彼に対するわだかまりが整理できたのかなと喜んでいたのですが、2日連続で様々な形で彼と結ばれる夢を見て、嬉しい反面彼のことを意識してしまうし、私の片思いはどこまでこじれるんだと絶望してしまいます。すみません、お悩み相談なのか、あなたの夢にお邪魔しますなのか、わからないメッセージになってしまいましたということです。いちごアソートさん、メッセージありがとうございます、ね、どっちのコーナーでも全然いいんですよ。間口広げてますから、こっちとらね。そうかね、夢に出てくる人を意識してしまうっていうのはありますけど、現実にねその人とまた新しい関係が築けたっていうのは素晴らしいことですよね。でね、関係なく夢に出てくることもありますしね、全然何の意識もしてない人が夢で急にこうなんかキスされたみたいなこととかあって、私もなんでやねんみたいな、なんかこととかあったりしますしね、うん、だからそこまで意識しなくてもいいんじゃないかなっていうふうにも思うし、もしかしたら向こうが意識して夢にこう出てくるみたいな、そういう説もあるじゃないですか、なんか夢占いに。まあそんなこと言ったらなんかもっと気になっちゃうかもしれないんですけど、いちごアソートさんは、うん、ねえねえ、お酒の席でね、中高生の頃に好きだった人が現れて、なんか握手してさよならってして、いいですよね。なんか私はこう中学校の時に片思いしていた人がいて、でその人はまあなんか私が片思いしている間に他の方と付き合ったので、でも私がこう好きだっていうことはもうみんなにバレバレというか、なんかかなり好意をこうアプローチしていたので、こう分かっていたはずなんだけど、他の方とお付き合いしていたので、あ、もうそうかっていう失恋をしたことがあるんですけど、その人とね、なんか私も多分まあミニ同窓会みたいな感じでお酒の席で大学生ぐらいの頃かなに再会したんですよ。でそしたらそのお酒の席でその元片思い相手が、あの時本当はお前のことが好きだったとか言い出して、めっちゃキモくないですか嘘じゃんみたいな、なんか大学生になって私がちょっと可愛くなったからってそういうことを言い出したみたいな、私結構大学デビューなんでだからね、大学生で結構可愛くなったんですよ私自分で何を言ってんだって感じなんですけど、そうだからはっきり思ったんですよね。私が大学生になってちょっと垢抜けたからって、こいつ嘘ついてちょっとやれればいいと思って言い出してると思って、本当に心底気持ち悪くて、まあ当時私も彼氏いたんで、なんか丁重にお断りしたし、ハーフざけんなと思った苦い思い出があるんですけど、 そうだから好きだった相手がずっと素敵な人で、その久しぶりに再会してこう握手して楽しく過ごすことができるっていうこと自体すごくめったにあることじゃないというか、まあ、私がね苦い思い出があるというだけかもしれないけど、そうだからすごい夢に見すぎてこう意識してしまうかもしれないけど、その人のことはね、どんなに関係が変わっても大切にしていってほしい関係性だなと私はメールを読んで思いました。いちごあそとさん、メッセージありがとうございました。さあ始まりました、田中美咲の六畳一間。大勢の目に触れたものから人知れずこっそり楽しまれたものまで、イラストレーター田中美咲の作品を作者自ら紹介します。このコーナーはいつもスタッフと一緒なのですが、今回は熊本からなので私一人でお送りします。今回のテーマは月の長寿たちでございます。はい、こちらは何かというと、私の、まあ、インスタグラムを遡っていただけたらわかると思うんですけれども、先週の金曜日の2月17日から開催されているオタール・イオセリアーニ映画祭、ジョージア、そしてパリという映画祭がありまして、こちらオタール・イオセリアーニという監督の作品をこう上映する映画祭となっております。でそこから月の長寿たちという映画を見て、イラストとコメントをこの映画祭に向けて寄せました。はい、ですごいねいい映画でね面白かったんですよ。私は結構映画とか小説とかもそうなんですけど、なんかインプットにこう苦手意識があるというか、なんか結構ふんって腰を上げないと、あとは体調が良い日じゃないと、なんか何かをこう見る気になれない体質なんですけど、だからね何でしょう、仕事でこう映画を見てほしいというお仕事っていうのはこうなかなかこうハードルが高いものでして、なんか見てくださいって言われたものを見るっていうのもなかなかこう申し訳ないんですけどハードルが高い。 でもねやっぱり見るとすごい面白くて、ものすごい勢いで描きましたこのイラストは見てすぐだね。こうイラストとコメントのためっていうのを結構途中から忘れるぐらい面白くって、物とかこう建物であったり動物であったり人間、なんか登場人物たちがこう象徴的に使われている映画でした。なんでしょうな、ざっくり言うとこう中世から作られた美術品であったり骨董がさまざまな人の手に渡って、こう映画自体は80年代の映画なので、80年代に至るその何でしょう、その物をめぐる物語なんですよね。まあ、その中で社会問題であったりとか貧富の差であったりとか、そういうものをこう結構でも面白おかしく描いていて、シニカルな感じでね、すっごい面白くて、すごいまあ好みというか。ケラケラ笑いながら見てたんですけど、で、まあ、映画見てもらった方がこのイラストは分かりやすいというか面白がれるようなイラストになってしまいました。それは私が映画を見てすごい面白かったからなんだろうなと思うんですけど、口頭でどんな絵か説明しますとですね、緑の一応これベッドの上なんですよね。緑のベッドの上でこう女性が横たわっていて、こうお皿をね、割れたお皿をこう並べて、パズルみたいに並べていて、で その下にこう男性3人がこう潜り込んでいると。で、横でベッド脇でこう猫が喧嘩していて、で背景にはこう絵画、ずっと物語上で出てくる絵画がこう飾られて、また形を変えて飾られていたりするんですけど、そういったちょっと何でしょう、まあ物語でまんまこういうシーンは全然出てこないんですけど、自分の印象に残っているシーンとか、そのキーポイントになるようなものを頭の中でコラージュしてイラストにしたという感じですね。実際にはこの下の男性3人は植木にこう隠れてるんですよね。映画の中ではこう植木のこうわさわさした植木の下にこう潜り込んでこう隠れて何かを見ているんですけど、だからベッドの色が植木の色になっていて、なんかだんだんこうベッドシーツが植木の模様みたいにもなっているっていう感じですね。これは映画を見たらなるほどねって思ってくださるんじゃないかなって思います。はい。で、そうですね、映画を見てその感想をイラストでお答えするときに、まあ、私なりに気をつけようと思っていることは、映画のシーンをそのまま描かないっていうことかな。まあ、そのまま描いてもいいし、描く方もいらっしゃると思うんですけど、なんかそれはあんまり できないかもしれないです。なんか描いてて楽しくないからあんまりやんなくて、やっぱりこう一枚でちょっと漫画みたいに表したいなというところですね。まあそれが特技でもありますからね、私のね。こう一枚の絵でどんなことが起きているのかなとか想像させたくてこのイラストになりました。このイラストはこちらの映画祭のホームページで見ることができます。で、コメントも一緒に見ることができます。映画を見てからこのイラスト見た方が多分すごく面白みが増すと思うので、もう開催されています。ヒューマントラストシネマ有楽町シアターイメージフォーラムにて上映されていますので、よろしければ皆さん見に行ってください。
真夜中だから話せる体のこと心のこと、J-WAVE ミッドナイトチャイム公式サイトとインスタグラムは24時間オープンしています。あなたの悩み、番組へのメッセージお寄せください。来週もイラストレーターの田中美咲が深夜の保健室でお待ちしています。
美容家の神崎めぐみと編集者の大森洋子でお届けする雑談ポッドキャスト、ウォント、私のお名前なんての、
ふと私って誰なんだと自分がぐらついてしまう、そんなあなたと毎日を楽しくするサバイバル術を一緒に考えていきます。
ボントは毎週水曜日朝5時に配信。ぜひお聞きのプラットフォームでフォローしてください。